はい
はい、久しぶりの番外編ですよ。
番外編でございます。
いつぶり
番外編前したの？
マリコさん。
あ、マリコさん
ゲスト。
そっかそっか。
1月15日だ。
うんうんうん、
だいぶ前よね。
そうね。これがポッドキャストアワードが発表された後に聞かれる回かな、
うん、そうやね。後というか、だからポッドキャストアワードで何かしら、
うんうん、
もしかしたら賞が取れたりした場合に、
うんうんうん、
子育てのラジオティーチャーティーチャーを覗きに来てくれた人に対して一番上に表示されてる回。
はい、
いやね。
そうね。これをどうしても今、うん、ひとしと二人で話して伝えたいよねとなった回
伝えたいよねとなった回
なった回です。
あることを伝えたいのよね。
あることを伝えたいと、
うん、
このティーチャーティーチャーをこれから先聞いてくださる方とか、
うん、
まあ、これまで聞いてくださってる方にも、
うん、
どうしても聞いてほしい内容があってこの回収録回しております。
さてさて、聞いていただきたいこととは何でしょう？
そうね、ちょっと今本当に何もまとめてなくて、うん、思いだけで話すんだけど、
うん、
まず最近自分自身がこのティーチャーティーチャーで発信している内容自体を、
うん、
これでいいのかなって迷い始めてたっていう。
おお、どういう迷いですか？
そうそう、葛藤があって、
うん、
やっぱりどうしても困ってる親御さんの心を軽くするためには、
うん、
もうすぐに実践できるようなことを届けたいっていうのがあって、
うん、
方法論を明日からできる、今日からできることをお話ししようっていうことで一生懸命発信してきたんだけど、
うん、
やっぱり最近は皆さんの声とか聞きながら、
うん、
なんかハウツーだけがこう走ってしまって、で
うん、
むしろこうよくならないじゃないかって困り感を抱えてしまってる親御さんの声も聞こえてるなっていうのがあって。
あ、なるほど。
そこで今日は一番、
なるほど、
最も前提となるところを伝えたいというところなんだよね。
はいはいはい、それはまとまってはないかもだけど、一旦一言で言える？
一旦一言で言うならば、
うん、
その子自身を本当に見ましょうっていう、
うん、それをじゃあ紐解いていきましょうか。
はい、その子自身を見てくださいという、
はいはいはい、
ちょっとなんかエモーショナルになりそうだけど、うん、その子を見てあげてほしいということです。
その子自身を見てない状態みたいなのは何なんやろ？
あ、そうそうそう、ね、ツイッターで、まあ、これはどなたかとかは言わないんだけど、
うん、
まあ、おそらくね、
うん、
そのお子さんが宿題を一生懸命頑張ってるんだと、
うん、
で宿題を頑張ってるんだけど、それがもういろんな本当手段を使って頑張ってるのに、
うん、
まあ、先生に見せたところ、
うん、
まあ、できてたら当たり前だし、できてなかったら、
うん、
怒られるみたいなことが続いてるっていう内容を見かけて、
うん、
もうなんかこの状態が子供を見てない状態と思ったわけなんよ。
はいはいはいはい。
先生がね、
うん、
分かる。先生は30何人も相手にしていて、
うん、
一定の評価基準を持っていて、
うん、
でこの評価基準に合わせて子供を評価しようとするとこうなっちゃう。
うん、
まあ、具体的に言うと、いつも漢字練習だったら漢字が丁寧に書けていて間違いがなくて、
うん、
まあ、その状態を理想とした上で声をかけてしまうと、
うん、
まあ、それはその子供自身を見ているんじゃなくて、
うん、
理想の子供の姿を見ているだけだと思っている、
うんうんうん、なるほど。それが例えば今のは学校の先生がっていう例やったけど、
うんうん、
例えば親御さんが自分のお子さんを何か理想を持った状態で接して、
うんうんうん、
こうあるべきだみたいな方向に、はるかが今まで話してきた方法論を使おうとしているみたいなのに違和感がある、うん
うん、そう、これはもう俺の伝え方の問題だから、
うん、
違和感というか勘違いさせ させてしまったという言い方もなんか偉そうだけど、うん、勘違いの多い発信をしたなと思って反省していて、
うん、
例えばね、あのコンプリメントが効きませんとかいう話があったりとかっていうのがあったとしたら、それはやっぱり何か理想の状態を目指して声かけてる状態が生まれてるのかなって思っていて、
うん、
だけどあのちゃんと根拠のある方法論を紹介していく上で、うん、まあ、一定の効果みたいなものが出てくるわけじゃん、
うん、
でその効果を用いて子供をこんな風にしたい、あんな風にしたいと思って声かけようとすると、
うん、
こう圧力が生まれるんじゃないかなっていう心配を持っていて、
うんうん
うんうん、で今回あのお子様の成長を感じた瞬間のエピソードを教えてくださいという、
はいはいはい、
テーマで聞いて、うん、本当に子供自身に目を向けて、
うん、
その成長を見て、
うん、
出てきた言葉だったりとか、
うん、
するとそれが本当に子供の自信になったり、
うん、
親子関係の信頼が深まったりするのかなと思っていて、
うんうんうん、そうか、今日はお便り会でしたね、うんうん、そういう、
あ、そうなんです、そうなんです、そうそうそう、でこのお便りを紹介するときにもどんな風に紹介したらいいのかなと思って、
うん、
今この前提をお話ししたというところだよね。
そうね、昔俺が確か保護者さんはニンニクになったらいいのかもねみたいな話を確かしたかな。食材を、お子さんを食材で例えるのはちょっと分かんないけど
うんうん、うん、
お子さんを食材としたらそれを料理人として意図的に料理するんじゃなくて、あくまでその食材を促進するニンニクという立場で関わるということを大事にしましょうということかな、
うんうんうん、そういうことやね
そういうこと合ってる、
分かりやすく言ってくれた、
合ってる、まあでもそういうそういうことよね、うん、意図的にコントロールしたいというところで方法論を使うのは、はるかの痛かったメッセージではないと。
そうそうそう、あのね、そもそもこのラジオって困ってるこの負のループみたいなもの、
うん、
あのきつい状態から少しでも心軽くなってほしいっていう思いで始めていて、
うんうん、
なんか子供をこんな風に育てたいからこうしましょうとかっていう話ではないんだよね。
うん、
だから今うまくいってるならそのうまくいってる方法がきっといいだろうし、
うん、
でも困ってるんだったらぜひあのその困り感を軽減するためにやってみてほしいなというメッセージであるから、
うん、
そこを、
はい、
前提にということです。はい、
ということです。じゃあ、はい、いただいたお便りを読んでいきましょうか。
はい、
9ついただいております。
よし、ありがとうございます、
はい、たくさんいただいております、ありがとうございます。僕らがお便りに設定していた問いは、今年度一番お子様の成長を感じた瞬間のエピソードを教えてください、
はい、
でした。それでは行きたいと思います。
お願いします。
じゃあ1人目、アリンコさんからいただいております。
お、アリンコさん、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。生まれた時から不安が大きい次女ちゃん、
うんうんうん、
保育園に送っていって私とバイバイもできずずっと泣きまくって、小学校も5年生まで胃が痛い、気持ち悪いと休むことが多かったです。
うんうんうんうん、
でも6年生は友達にも恵まれて、学校でやってる陸上クラブに仲のいい友達と入り、だんだん休むことも少なくなってきました。
おお、すごい。
そして4月中学生になり、私は仲のいい友達がいなくても陸上部に入りたいと言ってきて、これを聞いた時、成長したな、この子はもう大丈夫だと本気で思いました。
うんうんうんうん、
本人も私成長したよなと言っていました。たまに弱音も吐くけど、毎日厳しい練習に耐え陸上を楽しんでいます、というメッセージです。
これです、僕が言いたかったっす
これですか。
あの、俺アリンコさんコンプリメントの天才だと思ってて、
うん、あ、そうなんだ。
そうそう、もうまさにさ、これを聞いた時、うん、成長したな、この子はもう大丈夫だなと本気で思いましたっていう、
うん、
ここよね。
そこなのか。そこなんですね。
本気で 本気でその子の成長を見て、
うん、
本気で思って多分それを伝えて、
うん、
私成長したよなって本人が言ってる姿が浮かぶ、
うん、
なんかこれがもうすごい
これですね。
すごすぎるわ。
そっか。でも保育園から小学校5年生まで、
うんうん、
胃が痛い気持ち悪いと休むことが多かったって、
うんうん、
結構長い間向き合ってこられた、
うん、そうね、
ね、
すごい。それもよく乗り越えたね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
続きまして、トロリさん。
トロリさん、はい。
小学1年生の息子、
うん、
ブレイクダンスを習って1年が経ち、
あらあら、ブレイクダンス
初めてバトルに参加しました。
すご
お小1年
すごすぎる。ブレイクダンスできるもう、
予選がサイファー形式といってダンサーが円形に集まり、
うんうん、
その円の中心に自分のタイミングで入って1人ずつ踊ってアピールするという息子が初めてやるダンスバトルの形式でした。
すごすぎる。
30分の時間の中、大人や激うまキッズに混ざってなかなか踊り出せないで時間が過ぎていく、
うんうんうん、
順番が回ってくるわけじゃないから自分から踊り出さないとダメ。
うわーやばい。
このまま踊らないで終わっちゃうのかと思っていたら勇気を出して踊ってた、
うん、
行こうかやめようか悩んでいる姿が可愛すぎました終了後話を聞いたらドキドキしたけど楽しかった、また参加すると言っていました。
うーん、
いつの間にかもう私よりメンタルが強く成長していました。
うわすごすぎん。
これさ、
これ
俺とはるかは特にさダンスやってたからさ、
分かる、
このダンスバトルのサイファー形式がどれだけ緊張するかも分かってるやん。
めっちゃ緊張するよ。
はるか出れる？
全然無理全然無理です。だってさあれやもんね、うん、決まった音楽の振り付けとかやったらまだギリ頑張れるけど、
うんうんうん、
いきなりね知らん音を流れて、
うん、
知らん人の輪の中に入って踊らないかんから
ね
これどんだけすごいことか。
すごいよ。だって俺もさ、
うん、
多分6年間やって、
うんうん、
結局最後まで嫌やったもん
そうな
ん？うん、
ひとしが踊ってる時会場揺れてたけどねマジで。
なんかね、確かに いっぱい、ね、うん、いろんなバトルで優勝させてもらったりしてたけど、うん、
すごかったね。
ずっと嫌やったもん。今もだってもう出らんもん。
そうなん、
うん、
とてつもなかったけどね、ひとしが踊ってるのは。
いやいやいや、これをね小学校1年生でできるかっていうすごいよね。
すごすぎる。
すごい。
へえ、それをさ、この姿が、
うん、
ね、良すぎましたって言ってしっかり見てさ、うん、認めてる姿が素敵やん、うん、
すごい。しかもね、ドキドキするけど、まあ、出た後は確かに楽しかったってなるのよ、
うんうんうんうん、
だからこの経験を小1でできたら
大事。それ
すごいよな。
基本ね、大きなことチャレンジはしたくないもんね最初
ね。
だけどしたら楽しいんだっていうこの学習はめちゃくちゃでかいね。
そうだね、すごいわ。これはマジすごいわ。いや楽しみです。
いいね、いいね。
ちなみにはるかもダンスのジャンルはブレイクダンスなので、
ブレイクダンスなので、ぜひ
そのうち一緒に踊っていただけたらと思います。
コテンパにやられそうだけど
バトルするんだ
バトルしましょう、ね、ぜひ。
はい、続きまして、
はい、
すぐおきさん。
はい、
おそらくすぐ起きるんさんじゃないかな。
あら、すぐ起きさん
すぐ起きさん、これあれですか、隠せてると思ってるのかな
多分隠せてないですね。はい、
まあ、はいはいはい、学校へ行きしぶりをしている小3の娘に対して、
うんうん、
これまでティーチャーティーチャーで紹介されたことをいくつも試してきました、
うんうんうん、
娘の言動や行動に一喜一憂する日が続き、私も正直なところ疲れた、もういっかという気持ちにもなりました。私も力が入りすぎていたのかなと考えて、現在は娘の好きなように投稿するという形をとっています。先日1時間目のソロ版の授業に出たいと話し、朝から投稿すると決めていたのに、
うんうん、
いざ投稿時になると不機嫌になり行きしぶりを始めました。
あ、うんうん、
気持ちを聞き出そうとしても違う、そうじゃなくてと、どこか焦っている様子の返答ばかりで話が進まず、
はいはい、
休んでもいいのではと言っても行きたいんだと泣く娘。
あ、そうなんだ、
うんうん、その時行きたい気持ちはあるけど何か困ってるんやね、泣くってことは諦めてないんだなって感じるよ、
うん、
それってすごいと思うし、そんな姿を正直に見せてくれて嬉しい、ありがとうねと思うことをアイメッセージで伝えました。
へえ、
そして1時間目は受けたいけど、あとの授業はどうするかまだ決まってませんって先生に伝えとくから焦らず決めていいよと話すと、娘はうんとうなずき、じゃあ行くと投稿していきました。
すご
っ。これまでなら休むパターンでしたが、行くんかーいと言っちゃいそうになりました。同じ日の繰り返しだなと思う毎日でしたが、確実に成長しているんだなと感じました。私も成長したいです。
うわー、素敵、素敵すぎん。このアイメッセージの内容って言ってたけど、これ困ってるんやねとか、ポジティブに返すとか、ファンタジーマネジメントで紹介した内容とかもたくさん入ってて、すごい、すぐ起きるんさんもいろいろ試行錯誤されてるのが伝わるよね。
しかも最後の私も成長したいですは、俺はしびれましたね。
そこよね。
そうなんだよね。
その姿勢とか姿みたいなのが伝わるんだろうなと思う、この娘さんの様子見てたら、
はいはいはい、
お母さんも一緒に頑張ろうと思ってくれてるんだっていうのが伝わってる気がするね。
ちょっとお便りが濃い。
本当ね、確かに人生のすごい重要なポイントに立ち会えてる気がするね。うん、ね、うん、
今年度一番お子さんの成長を感じた瞬間のエピソードやもんね。
そっかそっか、1年で一番だからやっぱそうか。
納豆を食べれるようになりましたとか、そういうのかと思ってたら、う
ん
う
ん、いやそれも大きいよ。
大きいよ、
かなり大きいよ、うん、
大きいよ。体に
いい、体に納豆でかい、毎日食べてます納豆。
あ、そうなんです、
うん、大事ですね。
はい、
腸内環境、はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いてモエピーさんですね。
あ、モエピ
ー？モエピーじゃない？
あら、いつも YouTube 編集してくれたり、
はい、
超美味しいスイーツ屋さんを営んであったり、
はい、スイーツ屋さん行きましたよ。
今すごいことなってるね、インスタが。
ね。
さすがやね。今度福岡のイベントのすぐ近くにご褒美ショコラさんがあって、
あ、そっかそっか。
めちゃくちゃ美味しいのでぜひぜひって感じだね。
はい、じゃあいただいたものを読みますね。
はい、
今年度一番成長を感じた瞬間は1歳の息子が立って歩き出したこと、
うん、うわーいいね。
本当に感動の瞬間で、楽しそうに歩いてこけて、うんうんうん、また立ってニコニコしている姿を見れるのが幸せです。
幸せ。
立って歩き出したのも遅めで、もうすぐ2歳ですが、うんうん、平均と比べると言葉も遅そうです。しかし子供の話し方が幼くて心配の回で、はるか先生が言われていた、うんうん、かけがえのない時間という考え方で、ハイハイする姿を見れるのも今のうちだけだと思いましたし、
うんうんうん、
赤ちゃん語を喋っているこの時期も本当に貴重で幸せな時間と思えるようになっています。ありがとうございます。という
、うわ素敵、
おめでとうございます。
これがもしかしたらこういうのが一番伝えたいことなのかもしれんって今ふと思った。
どの点だそれは。
いや、このかけがえのない時間っていう、この考え方とか見方の違いで、はいはい、今この瞬間が幸せだなって思えるっていう、はいはいはい、貴重な時間なんだなって思えるっていう、
うん、
あのここ大事なのがさ、平均と比べてしまうと遅そうですがっていう、
うん、
だけどやっぱこの子自身を見た時に、周りの子じゃなくてこの子自身を見た時に、
うんうん、
これって本当はかけがえのない瞬間なんだなって思える、この考え方がもう素敵、尊敬、大感謝です。
俺らがさ、うんうん、お子さんと会ったのはいつだっけ。あれ、
ね、年末12月30だね、
うんうん、そうだ、12月末だの時確かに歩いてたもんな。しかもこのパパもね、ティーチャーティーチャー聞いてくれてますし、
そう、ヨヘイさん、
パパがもうコンプリメントの嵐でびっくりした。
スーパーポジティブ、うん、ハイスペックのパパね。すごいよね。
そう、息子に毎日コンプリメントされてるねって言ってた。
そうね、コンプリメントもね、そのかけがえのない瞬間を言葉にするという意味で、
うん、
ね、ぜひぜひたくさん使ってほしいなと思いました。
はい、続いていきたいと思います。
はい、
阿波村さん。
阿波村さん、お世話になっております。いつも
お世話になっております。
はい、
去年の秋に、不登校で習い事もほとんど行けなくなってしまった小1の娘が、今年になって何かを達成したら自分を褒めていいと思えるようになってきました。
すごい、
小1か、 はるか先生に相談に乗ってもらいながら、冬休み明けから登校して一日中学校で過ごす日々を送ることができました。
そうなのよ。
へえ。なんと今では泣いて拒否していた習い事にも行けるようになりました。
よかったですね。おめでとうございます。
つい2週間前から行きたくない理由も言語化できるようになり
すごすぎ
それを乗り越えてみようという相談ができるようになったことに最大の成長を感じています。
素敵。
小1だよね。
小学校1年生
が行きたくない理由言語化してそれを乗り越えてみようっていう相談ができるの。そうそうどういうことなの。
まあ、あの認知行動療法の時に話をしたあの子なんだけど、発表が嫌いだって言ってた。
ああ、はいはいはいはい。へえ。こういうやり取りができるようになっていることが母の喜びでもあります。
うん、
何か困ったことが起きてもきっとこれからも乗り越えられると言えるようになりました。
素敵。
すごいな。
これさ、あのね、これ伴走って大事だなと思ったのが、あのお悩みを聞かせていただいてたんよ。でその時にこの1週間ぶりに俺は話を聞くからさ、1週間でものすごく成長しとんよこっちからさ。
へ
ー。だけど、やっぱりお家の人はもう毎日がなんて言うと、もうやること多すぎて、で子供と関わること多すぎて、その成長ってのがもうすぐに、なんて言うんだろう、当たり前になっていくっていう風な感覚を持つんだって。
確かに。
で1週間ぶりにこんなにできるようになったんですかってびっくりするやん。でこのびっくりした姿を見て、あ、確かに成長してるわってなるっていう。
へー。大事やね。伴走するのは
大事だなと思った。そうそう。でなんかフリースクールに今仮で子供が来たりとかしてるんだけど、その時に、まあ、結局学校に今まで行けなかったけど行けるようになりましたとかってあるんよね。でそれって別になんか俺が方法論ですごいとか、あの今まで何か足りなかったとかじゃなくて、なんか一緒に伴走してくれる第三者がいるだけで、本当とてつもないエネルギーが親子に行くのかなと思ったりとかして、やっぱり価値あるなって感じた ね。
劇的じゃない。小一で行きたくない理由言語化できる。
すごい賢いのよ。
へ
え。賢いのよ。本当に素敵な親子ですね。
ぜひ2年生の成長も楽しみです。
楽しみです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いてキーちゃんさんですね。
キーちゃんさん。
中学3年間不登校で通信の高校を今年卒業の娘の話です。韓国の大学へ進学することになり、2月下旬に一人で、韓国へ行きました。
嬉しいような寂しいような。
前日までママぎゅうしてと一日何度もハグを要求して、鬱陶しいと思いながらもコンプリメントに励んでいました。韓国に行ってからはこちらが LINE しなければ連絡もしてきません。大きな成長を感じるやら寂しいやら、
うわー、ちょっとなんかすごい、もう自分の息子が大きくなったこと想像してなんか泣けてきたわ。
え、この子もさ、はるかがご支援したんじゃな、違ったっ。
いや、この方はお話聞かせてもらってたのよ。
あ、そうかそうかそうか。そう、
この子とかは自分で自分の力でさ、まあ、自分の力とあの K-POP の
そうだ
アイドルの方の力も借りながら、
え、 BTS が好きで、
そうそうそうそう、 BTS にエネルギーもらって、で猛烈に韓国語勉強して、で自分で韓国の大学に行くって言って行けたからね。すごい、
すご
すぎる。
あ、大学、
韓国の大学へ進学って。
大学か、本当だ。大学か。
そうそうそうそうそう。
すご。
すごすぎ。一人で韓国よ。行ける？
いや、
行
けるかな。相当な勇気。
これまで本当にお家の人を信頼して安心できる場があるからこそ羽ばたけるんだろうね。
いや、その BTS に憧れてって言ったやん。
はいはいはい。
いや、俺もね、中学校時代アイドルに憧れる経験があったのよ。
知ってるよ、それは。
あ、知ってるんですか？
よく知ってますよ。はい。
あの、俺がね、ダンスを始めた理由は、とある男性アイドルに憧れたからなんですが、
大野さんですよね。
そうですね。あの嵐の、
ね、
はい、
大野さんですね、はい、
大野さんに憧れまして、
うんうん、
やっぱそのアイドルの力もすごいな
すごいね。いやそうなんよ、これさあのちょっと昔までなんかアイドルオタクとか、
うん、
なんていうんやろね、アイドルオタクとか趣味なのかなぐらいの範囲で見てたんやけど俺は、
うん、
な
ん
かうちの妹とかさ、
うん、
傷ついた時に、
うん、
やっぱ救ってくれたのがあのスノーマンだったらしくて、
へ
でスノーマン見てると笑顔になるから、
うん、
でなんかその時に趣味かっこいいなとかじゃなくて、
うん、
ありがとうみたいな、スノーマン
へ
ー救ってくれてありがとうみたいな思いやったね。だから本当にありがたい存在、アイドルの方っていう感じ。
そうなんだ、うん、いや最近別のポッドキャスト番組でさ、その、
うんうん、
推し活の面白さみたいなのを話してる人たちがいて、
うんうんうん、
そのパーソナリティの方も人生救われたって言ってたのよ、
うん、
あ
やっぱりそうなんやね、
とあるアイドルの方に、うんうん、そうだから本当にその時に出会わなかったら自分はもうなんなら命を落としてたかもぐらいの、すごいね、すごい影響だなっていう話も、
リスペクトだね。
話転んじゃうけど、
うんうん、
俺そういえば俺めちゃくちゃいろいろポッドキャスト聞いてるから、うん、普通に俺が聞いたポッドキャストの話とかたまにしたいわ。
おーしようしよう、どんどん挟んで挟んで
もういろんなポッドキャストをね聞いてますから。
それポッドキャスト好きな人からめっちゃ需要あるんじゃない？
確かに、
この番組はこうみたいな。
確かに、
それまさにめっちゃいい回になりそう。何がいいのとかって。
あ、マジ？ちょっとそれ、はるかにプレゼンする回やるか。
それいいやん。
で、あの、古典ラジオとか、
うんうん、
あの、ゆる言語学ラジオとか、メジャーなところは言わず、
うんうんうんうん、
この辺はまだ多分、はるか知らないだろうみたいなところを俺が持って
くる。楽しい、それ。
めちゃくちゃあるよ。
そう、お願い。いや、俺、好きなんのよ、それ。
めちゃくちゃある
よ。俺、ミーハータイプだからさ、流れに乗るタイプやけん。
うん、
そういうの知りたい。
はいはいはい。それちょっとたまにやりますか。
お願いします、ぜひ。楽しみ
ということで、
はい、
キーちゃんさんの韓国へ渡った娘さんのお話でした。
おめでとうございます。
ありがとうございます。おめでとうございます。続いてウオさんですね。
あ、ウオさん出ました。コンプリメント日記のウオさん。
そうですね、ディスコードの中でね、
本当にすごいからウオさん、
中2の娘です。
はい、
定期テスト1週間前を切った土日にあるスキーキャンプにどうしても行きたいと懇願してきた娘。
うーん、スキーキャンプいいね。
テスト勉強しなきゃいけないけどっていうことか。
葛藤だね。
そうね、親としてはいやいや時間的に無理やろと思いつつ、
うんうん、
スケジュールを見ながらテスト勉強する、今までの追い込み型をやめる、同じくらいの点数を取るようにする、
うんうん、
だから行きたい、お願いしますと提案してきました。
すごい提案力だ。
提案力、
提案力、
中二の娘さんか、
うん、
今までなら親の圧力で行かせてなかったけど、弟くんの不登校やティーチャーティーチャーからたくさんの関わり方や対話の大切さを学び、
うんうん、
子どもの可能性を信じてみようと承諾しました。
うわ、これすごいよ。
ここもここは
すご
すぎる、ウオさんの成長もございますよね。
すごい
成長とか言うとおこがましいな。
なんかあれすごい、すごいな。
この1ヶ月、うんうん、言ってること違うやんみたいな態度も多々あり、
うんうん、
親子で衝突しながらも境界線を引き頑張る娘を見てきました。
へえ、
うんうん。テスト結果はまだ聞いてませんが、テストから解放された様子を見たらやりきった感はあるので、
うんうん、
それだけでいろいろ感じ取ったんじゃないかなと思っています。
うんうんうん、
結果が悪くともスケジュールが甘くとも、来年受験期を迎える娘には今回自分なりに感じた失敗も宝となるような気がしています。
うわ
すげえ、
最高。
向き合い方がすごい。
うん、なんか鳥肌立ったわ今。
この考え方を与えてもらったのも、うん、ティーチャーティーチャーを聞いてからの視点の変化で、
うわとんでもないです。
母さんも一緒にアップデートでき出会えてよかったと感謝しています。
うんうん、
ただやっぱり思春期の同性の娘は手強い、
あの、ね、
という言葉で締めくくられ
た。高くない？なんかね、
うん、
リアルなんよな。コンプリメント日記いつも書いてくれてるやん、
うん、
なんかね感情が全部で、
はいはいはい、
綺麗に出ててさ、その綺麗な部分だけじゃなくっていう、
うん、
なんかだからあったかくて、
うん、
めっちゃ素敵、師匠。
そうですね、一応初めての方にもお伝えしていくと、
うん、
スポンサーになってくれた方が入れるディスコードのコミュニティがありまして、そこの中でコンプリメント部屋という部屋があって、
うんうん、
自分がお子さんにやったコンプリメントをつぶやく部屋っ ていうのがあって、
うん、
ウオさんがそこで相当な量の日々のコンプリメントを報告してくれているという方ですね。
ほんとすごい。子供を見る目がすごいよね。最後の思春期の同性の娘は手強いとかもいいね。だからそんなのもありながらやんね。全部いつもうまくいかんからね。
そうなのよ。はい、あと2つです。
はい、
春ママさんからですね。
うんうん。
ダウン症の知的発達の遅れがある息子が私のことを母と呼んでくれるようになりました。前までは来てや父だったのですが、
うんうんうん、
私には母、夫には父とちゃんと分けて呼べるようになったことに感動です。
うわー、感動。
どんな感覚なんやろね、息子娘が初めて自分のことを呼ぶって。
確かにね。
どんな感覚なのね。
感覚味わいたい。
っていうか多分このリスナーの方々はみんな結構な方が経験してそうだね。
結構あるのかもしれんね。
ね、なんか改めて、
うんうんうん、
すごいお兄様お姉様方と日々対話できてるんだな。
そうね。いやそれ思うのよ、めっちゃ。どう考えても人間的に成熟されてる方に。なんかプレゼンさせてもらってる機会をもらって、うん、でありがたいさ、もうヨネさんとかも特にそうだけどさ、うん、本当に俺の気づいてないあらゆる角度からフィードバックもらえて、
うん、
マジで鍛えてもらってるって感じやね。皆さんに、
ね、ちょうど3月5日に配信されたモーさんの番組でも、
うんうんうん、
1時間ぐらいモーさんと2人で喋ってた
なんかあんな感じなんやろね、聞いてくださってる方々って俺たちの話を、ひとしくんよし言語化頑張ろうみたいな、なんかさで若者応援みたいな
ね。いやすごい、だってお母さんぐらいの年齢の人とこんな喋れる機会あるんだって、
うんうんうんうん、
結構びっくりしてるんだよな最近。
めっちゃひとしの良さを引き出してくれてたね。
引き出していただいたね、あの回
すごかったわ。
ちょっとその回ぜひ聞いてみてください、貼っておきます。
すごいわ。
あとね、いやちょっと最後に行く前にこの話もしておきたいけどさ、
うん、
あのクラファンをさ、
あそうそうそう、
始めようとしてるんだけどさ
これ一本撮りたいぐらいある、これ
これ一本撮りたい、この話一本撮りたいから、うん、うん、
話したい話したい。でも今、
うん、まあ、ちょっとだけお話しすると、その俺とはるかがもう自分たちだけで頑張ってクラファンのね文字とかを作ってたんですが、これでクラファン公開しようと思いますっていうのをあのディスコードコミュニティに投稿したところ、すごい勢いで改善案が届く
爆速できたね。なんか震えた、あの時
すごかったねあれは、
うん、
なんか俺らよりも当事者みたいな感じ。そうそう
そう、本気度がすごかったね。
これじゃあ良さが全然伝わってないですみたいなことをさめっちゃ言ってくれてさ、
あれ嬉しかったね本当に
ね。
なんやろあの嬉しさ、
こんなに言ってくれるみたいな。
そう、味方がいっぱいいるんだって思ったね。心強かった。
だってその回で急遽夜21時から緊急ミーティングやりますみたいなのさなって
ね、
結局10人ぐらい参加してくれたね。
参加してくださって純木さんがここまでのフィードバックを要点まとめておきますって言って、うん、俺たちより先に会議室にいて整理してくれててで幸恵さんが入ってきて、
ね、
ビジュアル面は任せてくださいって言ってくれて、まあ、あんだけお忙しい中にしてくださるのがもう、ね、もう感謝してもしきれんってこのことやね。
だね、
うん、どうしたらいいこれ俺たちは
どうしたらいいんでしょうね。
ありがとうしか言えないけど、
どうしたらいいです
か
ね。
これから
頑張っていきましょうっていうことやね。
いやーそうね。いやちょっとね、うん、この収録前まで俺がだいぶへこんでたけど、
うん、
これで収録したら元気になるね。やっぱ
だいぶ元気になってきたね。
元気になりました。よかったです。本当に
春ママさんありがとうございました。
ありがとうございました。
それではラストです。普通のあきこさん、
あ、お、普通じゃない特別のあきこさんが
確か前回はなんかハマってることで小走りにハマってるみたいなメッセージをいただいたかな。
そうそうそう、秀逸なあきこさんです。表現が
秀逸なあきこさん。普通の人は普通って書かないんでね小二の娘、家のお手伝いをやってくれるタイミングでコンプリメントしまくりました。
おお、しまくる。はい。
すると教えてもない家事を見よう見まねでやったり、頼む前に終わらせてくれていたり、
かわいい、
え、そんなことに気づくなことまでやってくれるようになりました、
うんうん、
めっちゃ助かる。 小児の娘さんか、うん、
小児娘。
私にだけではなく、ね、喧嘩しがちな小4兄にも少し優しくなりました。兄も褒められている娘を見て、
うん、
進んでお手伝いしてくれるようになりました。
あ、いい循環だね。この真似するっていうのさ、ほんとなんか可愛いし、うん、信頼してるんだろうなっていうのが伝わるよね、お母さんのことを。
そこか、確かにね。かなという9名の大先輩方からのメッセージでした。
大先輩方です、本当に
ありがとうございました。
いっぱい話したいこと話せたね
だいぶいろいろ話しました
ね。今日収録やめるとか言ってたのに
ちょっとね精神状態がね
追い込まれすぎてね、ちょっと
元気をいただいたわ、
まあ、でも本当におかげで元気になりました、うん、うわー、もりもり頑張れるこれで。また
よかった、
いや収録してよかった。本当
今週がね結構山場なんですよね、はるか先生は。
ひとしもだと思うけど、本当僕の計画のなさでいっぱいいっぱいになっちゃってるっていう感じですが、頑張ります。
はい、ということかな。
はい、
あ、ついに、これを配信した週の金曜日かな、アワードどうなるかね、
楽しみです。
楽しみやね、
ワクワク。
長い時間お付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
さよなら。